ちょっと噛むだけで話しやすくなるんですよ。今日は、まあ、藤村、まあ、皆さんもうすでにご存知だと思いますが、藤村隆二さんに来ていただきました。あとですね、まあ、皆さんもうすみません、五十嵐太郎さんですね、で南康弘さん、倉川俊介さん、松田達さんですね、であと彦坂直之さんも来ていただいたりしてまして、まあ、いろんな方来ていただいてますが、今日は藤村隆二の工学的、批判的工学主義を
まあそれもいいかもしれない、それやろう。もうちょっとテーマに、お話ししていただこうと思いまして、で、その、お相手としてですね、松田達さんですねに来ていただいてますので、今日はまあ言ってみれば松田達さんと藤村隆二さんのバトルということで、盛り上がっていきたいと思いますので、お二人には話しやすいように、今日はこう爆裂リーゼントっていうのを今日名古屋で買ってきたんですね。でちょっとだけこう服を変えたりちょっとだけこういう被り物するだけですっごく話しやすくなるので、せっかくなのでこれをまず被っていただいたお二人にはですね、どうぞどうぞ藤村さんもね。で話しにくい時用にですね、皆さんどんどんこっち来てもらって、話しやすい時のためにこれ探偵カツラって言って、これ被ると探偵みたいなんですよ。こうやってこうちょっと誰か分かんなくなるから、一応これは五十嵐太郎さんにもちょっと被っていただいて、どうぞどうぞどうぞ。で南さんもどうぞどうぞ、被ってもらって、で話しにくい時はこれ被ってもらう。で今日はシークレットゲスト、一応告知してますよね。でシークレットゲストは永山優子さんに、6時頃ですね、6時ちょっと過ぎるって今メールあったんですが、来ていただくことになってて、まあ永山優子さんなんで呼んだかっていうと、2人がこうあまりに熱くなった時に戦場のナイチンゲールですねということで、一応ですねナース服も買ってきました。一応これ今日着てもらうことになってますんで、それはそれでちょっとお楽しみに、控え室も用意してあるので、もうこれはもう今日間違いなく着てもらえるものだと思ってます。似合うでしょ、でしょ、しかもピンク色、しかもこれ長いのもあったんだけど、あえてミニ買っていたからね今日はね。はい、それではですね、今日はまず最初にですね、藤村隆二さんから批判的工学主義についてですね、もう一度、まあ皆さんもうご存知かと思いますが、もう一度ちょっとわかりやすく振り返っていただこうということで、最初の40分か今45分ぐらいですね、お話をしていただこうと思います。でその後もういきなりもう松田さんにどんどん降ってきますし、彦坂さんにももう火に油を注ぐようなことをこう仕掛けてもらうようにも言ってありますので、どんどん皆さんもどんどん参加しながら勉強していってもらえればと思います。はい、それではじゃあまず藤村隆二さんからよろしいですかね。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。今ご紹介に預かりました藤村と申します。今日は貴重な場合をいただきましてありがとうございます。でまた建築系ラジオにですね呼んでいただいて大変、光栄に思っております。でちょっと申し訳ない、いきなりで申し訳ないんですけども、これから一応こうスライドをお見せするので、多分そっち側にいる人見えないと思うので、こちらに映っていただいた方がいいと思うんですけども、ちょっと映っていただけませんか。大丈夫、倉田さんご覧になりますかね、見えますか、彦坂さんご覧になりますか、大丈夫ですか、すいません。そこじゃあちょっと後ろ見に来てくださってる方々申し訳ないんですけれども、ちょっとこっちの方に移動していただいて、です
じゃあすいません、最初45分ほど時間をいただきまして、批判的工学主義という、私が、お話をしていることについて、どういうものかということを
簡単にご説明させていただきたいと思います。で、まあ、あの私のお話を、まあ、聞いてくださったことがあることが、あの聞いてくださったことがある方には、まあ、ちょっと重複してしまうところもあるかと思いますけれども、まあ、初めて聞かれる方がほとんどだと思いますので、まあ、少しあの簡単にご説明できればと思います。でですね、すいません、いきなり申し訳ないんですけれども、あの いつもお願いしていることがありまして、あのこれから45分ぐらい時間をいただいてお話しますが、いっぱい言葉を出すので、皆さんにはですね、まずあのメモを取りながら聞いていただきたいということですね。で、メモを取りながら聞けばあの議論も少し分かりやすくなるということで、学生の皆さんは特にメモを取りながら聞いていただければと。で、まあ、2つ目はですね、質問は考えながら聞いていただきたいということですね。あの質問を、レクチャーの後で、あの質問タイムになってから考えると、あまりこう、なんていうでしょう、よくある質問ばっかりしてしまうと。なので何か、聞きたいことが終わりなかったらですね、まあ、話して最中に考えていただいて、質問時間になったら今一番に手を挙げていただければと思います。で、まあ、3つ目がですね、まあ、最後まで残るということですけれども、まあ、途中で退席したり、あとこういうイベントごとはですね、終わった後が重要ですので、まあ、なるべく皆さん最後まで残っていただいて、こう議論を最後まで楽しんでいただければと思います。というわけで、お話を始めたいと思いますが、まあ、今日はいつもお話している内容で、まあ、アーキテクト 2.0 と、まあ、アーキテクトっていう概念をですね、まあ、どういうふうにバージョンアップできるかってことを、まあ、テーマに簡単にお話したいと思います。で、最初にちょっとだけあの自己紹介的にあのお話したいんですけれども、これはあの私が、まあ、育ったニュータウンなんですけれども、と、まあ、東京の郊外にある典型的な丘陵地のニュータウンでして、で私は、まあ、1976年の生まれなので、80年代のニュータウンで、まあ、育ったというあの、経緯があるんですけれども、まあ、そ典型的な丘陵地の森がですね、まあ、我々があの私の家族が入ったのは比較的開発初期 でだんだんこう山がですね、里山が切り開かれて、だんだんこうニュータウンになっていくとか、そういうこう開発の風景の中で育っていったんですが、まあ、それ80年代の典型的なニュータウンのこう光景で育っていって、だんだんこう計画的な空間とは何なのかとか、あるいはこういうところに場所とかあのコミュニティがなかった、コミュニティもなければ場所もなければ歴史もないようなところに、まあ、どうやって、こう生活というものを描けるんだろうかと、まあ、そういうことを、まあ、年とともにだんだん考えるようになって、まあ、それが、まあ、その建築をやるため の、まあ、あの大きな問題意識となっています。で何はともあれですね、最初に、まあ、今日、タイトルをいただいている、批判的工学主義という、まあ、一体何なのかということを、まあ、簡単にご説明したいと思いますけれども、背景となっている問題意識はですね、あの2000年以降の、まあ、東京の都市空間に、まあ、200とあの超高100メートルを超える超高層って、まあ200本立ったと言われている、そうなんですけれども、まあ、こういう、 こうものすごい量とスピードが接近するようなこう、大都会ですね。でこういう風景の中で、まあ、我々建築あのこの風景を見たときに、まあ、ここにあの学校で習うような建築論もですね、あるいは今年論も全くないかのように見えるわけですね。ほとんど自動的にあるマーケット論になり、まあ、何か、経済的な論理であり、まあ、何か特定のアルゴリズムに、あたかも基づいて自動生成されるかのように風景が生成されていると、まあ、こういう風景の中で、まあ、建築を学ぶっていうのは、建築を学んだり建築をやるっていうのはどういうことなんだろうかってことを、まあ、次第に考えるようになったわけですね。でもう一つは、まあ、この、郊外型の商業空間のインテリア、みたいな風景の中で、まあ、こういう郊外型のインテリアの風景の中でも、ここにもですね、まあまあ、あたかもデザイナーの論理あるいは建築家の論理というのは働いていないかのように見えるわけですね。で、サインがずらっと並んでいて、下に物だけずらっと並んでいると。でこういう空間というのは、まあ、本当にデザインされているとはとても思えなくて、で、まあ、こういう空間を、まあ、こういう空間の中、ただそうは言っても我々の日常生活の中にはこういう空間が深く広く実装されていると。でそれを、まあ、どういうふうに考えたらいいんだろうかと。で私がちょうど大学に入ったのは、まあ、ちょうど1990年代の後半ですけれども、ちょうど1995年という年がありまして、でその年は皆さんご存知のように、関西では阪神大震災が起こって、まあ、関東ではオウム真理教事件が起こって、で物理的なインフラの脆弱性というものが、まあ、明らかになったと同時に、 今 Windows95 が発売されてインターネット元年と呼ばれて新しい情報インフラの可能性というものが同時にこう見えてきたと、まあ、そういう年だったわけですけれども、当時言われていたのは、まあ、これからは人々のコミュニケーションというのは情報の方に移るので、情報環境の方に移るので、まあ、建築はいらなくなるとかですね、あるいは、まあ、宮台真司さんなんかがおっしゃったように、建築家が地域性を表現した公共施設の中では地域の人は誰もいないと、 であるがゆえにテレクラの待ち合い場所になっているというような形で、まあ、建築家不要論みたいなものが、まあ、非常に盛んに言われていたような時期とも重なっていて、まあ、その時に、まあ、建築を学ぼうとしていた、あるいは都市計画みたいなものを学ぼうとしていた自分としては、まあ、そういう中で一体何を考えていいんだろうかと、まあ、そういうことを思うようになったわけですね。でただそうは言ってもですね、こういう一見何の論理もなさそうな、デザイン論がなさそうな風景の中に、まあ、よくよく見ると共通した特徴というのはいくらでも見出せるなということを途中から思うようになったわけです。つまりこの空間は、建築論が執行した空間だと、まあ、片付けるには早くて、ただ単にこの空間の中に建築論を発見していないだけなのではないかと。でこうよく見るとこう共通した特徴というのはいくらでもいるのではないかと。例えば、まあこの空間というのはだいたい半分に分かれていて、まあだいたい1500ミリぐらいの高さで、まあ、上サインだけが並んでいる上半分の空間と、あるいは、物だけが並んでいる下半分の空間みたいに分かれるわけですが、まあ、こういう特徴というのは、まあ、世界中どこ行ってもだいたい同じ で上の方はまあサインだけ並んでいるか、まあ、二次元的で、下の方は物だけ流動しているか、なんとなくこう四次元っぽくなっていくというような、まあ、このなんかこう分節というのは、まあ、よくよく考えると人の目が上にあって手足が下にあるという、まあ、そういうことを、まあ、使ってに過ぎないわけなんですけれども、まあ、こういう、現象に対して、まあ、建築論なり、まあ、デザイン論というものが与えられていないというのが、まあ、一番大きな原因なんではないかと。これに何か言葉を与える、あるいはロジックを与えることによって、まあ、こういう現象をもう少し深くこう考えることができるんではないかと、まあ、そういうことを、まあ、やがて思うようになったんですけれども、そこで何やと思われ、こういった我々の前に起こっている現象を、何らかの形で定義をしようと、まあ、そういうことを考えたわけなんですけども、でその定義がですね3つありまして、まあ、1つが、建築の形態は、まあ、データベースに従って自動的に設計されるというものですね。これはまあさっきの不動産の風景みたいなもので、まあ、あたかも法律とか複雑な法律とか、あるいは、マーケットの論理とか、あるいは、まあ、人々の規範とか、まあ、そういったものに、あるいは環境的な条件とか、そういったものに対し、そういうものに反応して自動的に設計されているかのような風景が見られると、まあ、もう一つはですね人々の振る舞いは建築の形態によってコントロールされるというもので、まあ、これは先ほどのスーパーマーケットみたいな風景ですけれども、人の目が上にあって手が下にあるとか、まあ、そういう非常に植物的な水準でレベルで、まあ、物事をコントロールしている世界があると、まあ、でそれを、示そうと思ったわけですね。でこういう不動産とかインテリアで起こっていることを、まあ、とりあえずここに定義をして、まあ、ゆえに、まあ、建築が、まあ、データベースと人々の振る舞いの間に位置づけられると、まあ、そういうふうに、まあ、定義をしたわけです。で、まあ、こういう、我々のこう日常的な世界に実装されている現象に対して、まあ、こう工学主義という名前を仮につけたとして、まあ、こういう状況が立ち上がってきているとしたら、まあ、我々の建築家が取るべき道というのは、まあ、大きく言って3つあるだろうということですね。で、でそれを考えるには、1920年代のまあ工業化みたいな工業化の時代を振り返ると分かるのではないかと、いうふうに考えに至って、まあ、言うまでもなく1920年代の工業化にの時代に立ち上がられていたイデオロギーというのは、まあ、機能主義ですね。で機能主義に対して、まあ、建築家、その当時の設計者たちは、まあ、大きく言って、3つの対応をしていたわけなんですけれども、まあ、1つは、まあ、それを単純に肯定するという立場で、まあ、純粋機能主義と仮に名付けるとすると、まあ、一般的な学校、工場、病院、労働者住宅の設計者みたいな人たちが、まあ、ここに当たるわけですが、まあ、こういったものがまずバーッと社会に供給されるわけですね。でそういうものが立ち上がれてきた時に、まあ次に現れてくる運動として抵抗運動、抵抗的な運動が現れて、まあ、それを、まあ、反機能主義と仮に名付けたとすると、まあ、アーツ&クラフス運動みたいな、あるいはウィリアム・モリスの立場というのはそれに当たるのではないかと、まあ、そういうふうに位置づけられると思うんです。で、まあ、そういう ただ、まあ、アーツ&クラスするのもそうですけれども、まあ、工業化という大きな流れがあるときにそれに対するアンチテーゼを唱えたところで、それはあの、オルタナティブにしかならなくて、まあ、むしろ高級品になってあの、価格を下げるという、まあ、大きな原則に対して、まあ、それに対するアンチテーゼですから、むしろ高級品を作ってしまうという、まあ、そういう矛盾が出てくるといったように、まあ、この立場というのは極めて危ういものなわけですね。なので、まあ、それからしばらくすると、まあ、それを乗り越える立場として、まあ、その機能主義というものは、世の中の変化として、まあ、前提として受け入れなければいけないと。ただそれを前提条件として、その可能性というものを、まあ、分析的に、利用していこうと、まあ、そういう立場が現れてくると思うんですけども、まあ、それが、この機能主義に対応して言うと、まあ、モダニズムがそれに当たるんではないかと思うわけです。でその中に新しい美学や、まあ、可能性を見出していった存在として、まあ、バルタービオ・グロピウスであるとかル・コルビジェといった建築家を位置づけられるのではないかと、まあ、でこのように今歴史を一回再解釈した上で、まあ、現代の工学主義というのを改めて見てみると90年代以降の情報化という流れが大きくいってあって、こういう技術的な変化が社会をこう変化させているという状況は20年代と対比できるんではないかと思うんですけれども、それに対するミレオロギーとして先ほどの工学主義というものが仮に立ち上がれてきていると位置づけるならば、それに対する社会の一般的な対応として位置づけられるのは、先ほどの、東京の都心部の風景を作っているような、いわゆる大手設計事務所であるとか、ゼネコンの設計部といったような、そういう、立場ですね。匿名的で、かつ、無批判にその社会の動きに従うと。で、そういう立場が位置づけられるんではないかということですね。で、もう一つで、それに対する抵抗運動があるとすると、そういう社会の動き、あるいは経済の動きというものは、目をつぶって、それに対するある種の抵抗をするのだと、そういう、立場というのは位置づけられると思うんですけども、それが現代の日本の社会を言えば、アトリエ事務所であると。でそれマーケットの論理は乗らないと、そういう立場として、ただそれの動きは、社会をリードすることはなくて、オルタナティブにとどまり続けるという意味で、アンチテーゼにとどまっていると言わざるを得ないと思うんですね。でそれに対なので、この条件に対して、この工学主義というものを世の中の変化の、前提として受け入れた上でそれを分析的に戦略的に、応用していこうという、そういう立場を作れるんではないかと、それが、批判的工学主義という立場です。でこれは、組織とアトリエを乗り越える、新たな方法として、乗り越えられるんじゃない、位置づけられるんじゃないかと思うんですけれども、で、一つロールモデルとしてはオランダの建築、90年代のオランダ人建築家たちの動きというのが挙げられると思っていて、で彼らというのは、ご存知のようにオランダというのは90年代に非常に好景気 でその中で、たくさんのプロジェクトが立ち上がっていって、たくさんの建築家が生まれたわけですけれども、このフライトフォーラムという、プロジェクトはアイントフォーヘンという、オランダの郊外の、物流に位置する、物流センターですけれども、これはご存知のように土木エンジニアと共同してで不動メインストリート沿いの区画は、価格が高いという、不動産の論理を逆手にとって、全体を時速50キロで回れるカーブというのを土木エンジニアと共同してで全体を時速50キロで回れるカーブで構成することによって全部を、メインストリートにすると、そういうロジックを使って、全体の地価を上げると。でかつ、そこに対面交通がないとか、何か表通りと裏通りを作らないといったような、そういう形で新しい風景を作るとか、そういう、論理を提示したわけですが、こういう90年代のオランダ人建築家たちの動きというのは、先ほどの、位置づけでいうと批判的工学主義的なのではないかと。なので、我々のロールモデル足りるんではないかというふうに思っております。ですので批判的工学主義というのは、工学主義の性質というものを、分析した上で戦略的に再構成するという立場でして、でそこから導き出されるものは、こういう非場所的な場所性、場所なき場所に、場所を見出すという、そういう可能性が一つと、つまり、郊外的なところに新しい場所性を描くということですけれども、もう一つが、非作家的な作家性、いわゆるオーセンティックな作家性とは違うけれども、固有性と効率性みたいなのも両立した新しい建築画像というものを描けるんではないかと、そういう2つの可能性があると思っておりまして、それを指してアーキテクト 2.0 という言い方をしています。で、 この真ん中に、まあ、映っているのがビルディング系という私が設計をした建物ですが、今お話したことというのは、まあ、弟さんの頭で考えたことを、まあ、整理したという、いう話というよりは、この建物を設計したり、まあ、これ以前に、それが事務所を立ち上げて最初にやっていたのはインテリアとか不動産の仕事が多かったわけですけれども、いわゆるオーセンティックな住宅の仕事がというよりは、まあ、不動産とかインテリアの仕事ばっかり最初はやっていただいたの でそういう仕事を取り組むうちに、まあ、それは東工大みたいなですね、住宅は芸術であるという、まあ、テーゼをかつて唱えた篠原和夫という人がいますが、でその人 の、まあ、スクールなので、その住宅は芸術であるという、まあ、テーゼがですね、いつの間にか住宅が芸術であるという、まあ、そういう、テーゼがこう唱えられるような、まあ、なんとなくそういう雰囲気の中で、不動産やこうマンションというのは集合住宅というのは、まあ、建築ではないという、まあ、あるいは住宅ではない、芸術ではないというような、まあ、何かそういう空気というものに対する、まあ、違和感というのもあって、いやそうではなくて、まあ、こういう建築をですね、こうマーケットの論理の上で作るということは何なのかと、まあ、そういうことをまあずっと考えるようになったわけですね。でそれを考えていくうちに、まあ、いろんな整理がなされていって、まあ、先ほどの批判的工学主義という、ロジックをですね、縦に至ったんですけれども、まあ、よく見ていただきたいのは、私どもが建てて設計をしたこのビルとその隣にあるビルの違いなわけですが、こう隣にある建物というのとこの建物というのは、まあ似たような条件と似たような設計期間と似たようなコストと、まあ、似たような条件で建っているんですけれども、こちらの茶色いビル、まあ、こちらは片廊下で洋館型プランなわけですね。つまりどこにでもあるような、形式的な合理性というのは反復するに過ぎない。だけれども、この隣にあるビルディング系というのはこの場所にしかない条件というものを再構成して立っているという、まあ、そういうことができると思います。つまり同じ条件で、同じような設計期間で、あるいは同じようなコストだけれども、このコンテクストというものをまあ完全に再構成できていると、正確に再構成できているという立場を築けなければ建築家がこう都市で建築を作るという意味を見出せないのではないかと、まあ、そういうことを思うようになりました。なので、私たちはですね、こういう風景の中に何か箱物が反復されていくと、ある形式で合理性が、まあ、形骸化して反復していくということに対して何か抵抗しなくてはいけない。でそれを、抵抗するにはただ抵抗してもダメなんですね。だけどもそのマーケットノリというものはあくまで乗っかった上で、同じスピードの上で異なるものを出せると、まあ、そういう方法論を提示しなくてはいけないと思うんですね。でそういうこと、まあ、問題意識を、まあ、端的に言うと、まあ、批判的に工学主義を批判的に実践すると、まあ、そういう立場を、提唱するということに今つながったわけなんですけども、まあ、こういう立場を提唱することによって、私はこう風景を濃密にしていきたいんだと。で郊外のような、まあどこにでもある、形式が箱物がですね、単純に反復されるような、風景の希薄感に対しても抵抗する術として、この批判的工学主義というものを、位置づけられないかというふうに思っています。というところが、一生長くなりましたが、批判的工学主義について説明させていただきました。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。